テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。
仲間っていうより自分のっていうところが
出たのかな。例えばどういう作品がある？
まあさっき挙げたジョジョとか、うん、ヴィンランドサガとか、
うん、
あとはアイシールド21も戦いではないけど、まあそっちに向きですね。
スポーツ系って感じ。
最初の2つは冒険みたいな感じで、うん、なんか、はいはい、でアイシールドとスラムダンクもそうかな、
うん、
はスポーツ系かな、
はいはい、
でも彼らもやっぱり自分のためにやってる感はありますよね。
スポーツ系だと分かりやすいよね、分かりやすいよねっていうか、僕は分かりやすいなって思うんですよ。
あ、そうですね。
メジャーはある程度は読めたんですよね。
メジャーはあの受験終わってから読みたいなと思ってますね。
野球だから、まあ、自分が野球やってたから読みやすいっていうのもあったんだけど、うん、
あ、
そう、なんかそうスポーツ系だとなんか勝ちたいっていう気持ちに対する思いは
分かります。
分かるからこちらとしても、だからすごい分かりやすかったんだけどね、うん、
スポーツ系読みますか？
スポーツ系はね、いやそれでもね全然読まない。
あ、一時期スラムダンク読んでましたよね。
そう、我慢して読んでた時期がある結局
面白くなかったっすか？
そうだね、あんま合わなかったね。
あ、そっか。
真剣にバスケやってるシーンより、なんか主人公の花道くんがなんか不良でもなくて、こう女の子のヒロインにデレッとするあのギャグっぽいシーンの方が好きで。
あ、そっか。あ、まあまあそうですね、ケクノさんはそうっぽいですね。なんとなくわかります。
そうなるんだよね。だからね合わないんですよね。
スラムダンクは僕すごい面白かったんですよね。
あ、本当に
暑いなと思って、うん、明日から部活頑張ろうっていう思ってましたね、部活やってる時。
マジか。許せてっていうか、頑張って見れたのがコロコロでやってたかな、ドラベース。
ああ、やってましたね、
ドラえもんの野球のやつね。あれぐらいだったら、
使えるやつみたいな。
そうあれだったらなんかちょっとね、日頃見てるドラえもんっぽくもあり野球っぽくもありみたいな感じで面白かったけど、
あ、
うん、なんだろうね、絵柄の問題もあるのかもね。タッチじゃないけど、あの足立みつる関係は見れるんだよね。
あ、ま、タッ
チ、まあ、あれ勝負戦いじゃないんだけどね、スポーツ漫画ではないし、微妙なラインだけど、
タッチ僕結構楽しかった覚えありますね。
ああ、本当に。あれは戦いかって言われたら、うんってちょっと。
そうですね、恋愛のが強い気がしますね。
うん、だからだったのかもね、僕の場合は。うん、そう、なんか恋愛だったら共感はできるけど、戦いは共感ができないみたいな。
そっか。でもまあその仲間の、なんだろうな、共感はあの僕してるな。それこそ、
うん、
ナルトとかもしてるな。
ああ、ナルトね、全く知らないやつだ。ナルトは何なの？あれなんかに忍者っぽいやつでしょ？
そうですね、あの簡単に言うと、あの主人公の落ちこぼれだった主人公が、
うん、
その忍びの里で一番の忍者になる なる、ん？忍びの里で一番の忍者を目指すっていうお話です。すごく漠然としてるっちゃしてるんですけど、やっぱ感情移入してますね、途中途中で。成長したなと思いますね。
強くなりたいっていう思いに共感するみたいなやつ。
強くなりたいという思いもそうだし、その子供だったナルトが精神的に成長していくんですよね。
なるほどね。多分俺はその成長が苦手なのかな、うん、日常系の成長しない感じが好きなのかもな。
あ、それはあるかもしれないですね。なんかその昔でもないけど、某人気のサブカルチャーのポッドキャストで、
うん、
その少年漫画の主人公は成長し続けるみたいなのがあって、うん、成長するのをやめたら少年漫画の主人公じゃないっていうのがあったんで、
うんうん、
苦手ってことはそうなのかもしれないですね。
それはあるのかもしれない。だからなんかゆるゆりとかも含めて、なんか萌え系は置いといても普通に日常系のものが好きっていうのはそういうところなのかもしれない、
はい、いやゆるゆりは面白いですよ。
いやゆるゆりは面白い、それ分かるんだけど、うんうん、そこはね、そう、もう若さんとね倉橋くんは押してくれてて、
はい、そう大好きですね、
うん、俺も面白いって思っちゃったからそう二人のおかげでね、そうなかなかね。
今あれですよ、あの Kindle、 Amazon の Kindle で、うん、ヴィンランドサーガの一巻が無料で読めますよ。
そうなの？
それ多分確かこの間ランキング見たら1位ぐらいに上がったんで、すぐ見つかると思うんですけど。
へ
え。これおすすめですね。
あ、そう。Kindle。
ナチュラルからやめとこうかな。まあいろいろあるんですね。
はいはいはい。へえ、頑張って読みます。
多分それがハマれたらなんか、
うん、
他のもいけるんじゃないか、なんかしっかり面白いのと出会えればいけるんじゃないかなと思うんですよね。
はいはいはい。
多分それこそケグノさんはジョジョとかの絵は苦手なんだろうなっていうのはあるんで。
ジョジョはね、大学のサークルの部室に置かれてたから読んだんだけど、はい、一巻の半分までしか読めなかった半分まで行って、まあ、そう一回ね最初から戻って読み返したんだよねで意味わかんないと思ってやめた。
まあ僕も最初あの絵はちょっと抵抗ありましたね。
そう
まだ抵抗ありますね。
バッキーは意味わかんなかったなぁ何なんだろうって思ってそれで終わっちゃった。
いやジョジョは本当終始一部意味わかんないで終わるんで、
うん、いやだからね多分一生わからないと思うそう文字通りついていけないんだよね。
あ、ついていけないっていうのは、
うん、
そのなんだろうな、作風についていけないのか、
うん、
そのキャラクターの考えてることが理解できないのかっていうの。
あ、両方あると思うんだけど、あのね、コマの中でそのキャラクターがどういう風に動いてるのかがよく分かんないんだよね。なんかコマとコマがつながらないんだよ。なんで戦い出してるとか、なんで死んでるとか、
うん、なんか例えばどういう漫画ですか？
いやなんか割とスポーツじゃないな、戦い系の、戦いじゃないな、少年対象の漫画系全般。
ドラゴンボールとか。
ああ、もうダメダメダメ。そうドラゴンボールダメなの。
ドラゴンボールは僕も今読んだら面白くないんじゃないかなっていうのはよく言ってますね。
へえ。
小学生の頃は、
うん、
かっこよかったの一点で読んでた、うん、まあ仮面ライダー好きの延長線上みたいな感じですね。
はいはいはい。なんでドラゴンボールと出会えたの、この倉橋くん世代が、今の高校3年生が。
僕はあの2つあって、まずアニメを、
うん、
あのいわゆる なんだろう、有料っていうかケーブルテレビで通じますかね。
うんうん、
若さんケーブルテレビで通じなかったら菊野さんは通じますか。
うん、通じる。
あ、じゃあケーブルテレビでなんかやってたのを見て、あと漫画はそのあの父の弟、多分僕のおじさんが持ってったのが、
うん、
あの祖母の家にあったんでそれを読んでました。
あ、まあケーブルテレビ含めたらそうだね、やってるよね。
そうですね、
悠々白書はね耐えれたんだけどね。そう、ドラゴンボールはダメだったんだよな。
よく悠々白書の方が絵的には厳しいのかなと。
あ、そう、合わないねすごい合わない。今のところ
絵は多分、
うん、
あのヴィンランドサガは、
はい、
何してるかは分かると思いますね。
あ、本当に分かりました。
あとはキャラクターの考えてることが、
うん、
そのまあ、なんかまたちょっと小難しいことを言おうとしてる感はあるんで、なんかそこに腹が立たなければ面白いと思う
そっか、耐えれるかちょっとなんか自信なくなってくるけど
そしたらフェイトゼロも多分楽しめます。
ああ、分かりました。フェイトね、いや多分ね、あの可愛くないとやっていけないんだろうな、きっと。かわいけりゃ何でも OK だから、少女漫画も OK なんだよな、きっと。
ああ、少女漫画ってなんだろうな、僕「君に届け」を、
うん、
あの5巻まで借りて、5巻だけもっと借りたかな、借りて、
うん、
友達にで1巻だけ読んで返しちゃったんですよね。
なんで
絵が足りなくて、
かわ
いいかわいい思えなかったんですよね。
ああ、なそう、あ、まあ主人公可愛くない設定だから
そうですね、暗い子みたいな。
そうそうそう、そういうことじゃなくって、
僕が一番嫌だったのは、なんかその、まあ、当たり前なんですけど、何でしたっけ、あのヒロインっていうかヒーロー役の、
えっ、ー、と風早くん、
あ、風早くん輝いてる姿を見て、
うん、
普通にこんなやついねえよって思っちゃって、あ、俺この中入っていけない人だなと思ってやめちゃいましたね。
そっか、なんかなんだろうな、こういう雰囲気の男子いるよなみたいな勝手な妄想を、
あ、
そう膨らますんだよね。あ、で、なんていうの、こういう感じに俺がなれたらこうなるのかみたいな妄想になっていくと、少女漫画は男としては読みやすくなるような気がする。
それを考えてなかったですね。なんかどちらかというと、なんかこいつ勘に触るやつだなの方で読んじゃって、
へえ、なんかなんかこいつからモテる見本を、こうモテるいいポイントを奪っていこうぐらいのテンションで読むのと、あと女の子がキュンキュンするポイントを、てか単純にキュンキュンしてる女の子を見たいだけなのかもしれないけどね。
あ、僕、あ、でもそれはなくないのかな。そのちょっとまた漫画じゃないんですけど、
うん、
菊野さんも、あ、覚えてらっしゃるか分かんないんですけど、
うん、
なんだっけな、なんとか北高校図書委員会っていう小説があ
ったんですよ。ああ、吉野北高校図書委員会ですよね。はいはいはい。
ダヴィンチ文庫の。
うん、うん、
あれはハマれたんですよ。
うんうんうん。
あれっての恋愛じゃないですか。
恋愛だね。
だから何が違うのか。
絵柄が。
あ、アニメで見れましたね。
ああ、アニメで見れた。原作も面白いんだよ、あれ。少女漫画ちゃんと見てるんだね、アニメの方もね。
選んで。あ、はい。
うん、
あら、勧められましたね。
へ
え。男友達が、今期で一番面白いのはあれだっつって。なんで、じゃあ見るよっつって。
いや、面白い、面白い。確かにね。うん、
面白かったですね。
うん。そっか。じゃあ、ジャンルによるのか。まあ、あれはあれでちゃんと恋愛だよね。うん。
少女漫画ってあんな感じですか、うん、それとも隣の怪物怖い、なんか異質っていうか、
いや、異質じゃないよ。今のものだと結構多いよ。なんか昔は昔で偏りが結構あって、はい、なんか一括りにしちゃいけないのかもしれないけど、もうちょっと男の子が王子様チックだったんだよね。
王子様、あ、なんと風早くん的な。で、
風早くんはまだちょっとめめしいんだよ。もうちょっ と, あ, ょっとあの強いというか、俺についてこい的な感じの男っぽさを持ってる感じ。 あ,、はいはい、あの及川ミッチーみたいな、俺についてこいじゃないんだけど、そうい
いな、
なんかそういう王子様みたいなのが昔の少女漫画、はい、で今のはか、そう、君に届けがヒットしたのがもうすごいあれだよね。なんかそういう爽やかな感じの、
あ、爽やかな男が嫌いなのかもしれないですね、自分が違うから。
もう爽やかくんが少女漫画の今のメインというか、俺がハマってるものは大体そうだね。
あれも言われてみれば、少年漫画で爽やかな主人公は一回も好きになったことないですね、だっていうか、うん、作品は薄化してったりとかのが多いかな。
はいはいはいはい、
はい、ああ、そう言われてる、そうだな
っていうところかな。うん、え、じゃあなんで吉野北高校図書委員会はハマれたんだろうね。やっぱそこは絵の問題なのかな。
吉野北高校図書委員会はなんか女の子にも感情移入したのを覚えてるんですよね。
あ、そう。あ、
てかむしろそっちだったんですよ。
はあ。いや確かにね、あの小説と漫画は別なのかもね。ジョジョが小説になったのを覚えてる、去年だか一昨年だか。
あの西尾維新が書いてましたね。
西尾維新とあと舞城大太郎 JJ
なんか
舞城大太郎っていう人がそのジョジョを、はい、その小説化した
ノベライズした
っていうのがあって、でその舞城大太郎って結構わけわかんない作品書くのが結構あって、
うんうん
うん、でなんか俺としてはその舞城大太郎の作品とジョジョのわけわかんない感じで結構結びつくんだよね。
おー、はいはい。
そう、だから、で、舞城作品はすごいハマってんの。
あ、なるほどなるほど。
そう。だから、その、それがコミカライズされたら意味わかんないって受け付けられないかもしれないけど、小説だったら OK みたいな。
あー。漫画っていうその人の漫画のっていうなんか表現方法が受け付けないだけであって、
うん、そうっていうのがあるかもしれない。
あー、
ね、
あー、そっか。
ってすごい思った。その小説なら受け入れられるその吉野北高校のやつ、これがコミカライズされた時に倉橋くんがもしコミックの方が全然受け付けられないってなったら間違いないんだけどね。
あ、コミック無理かもしれないです僕。
あ、本当に。
なんかその登場人物の顔をめっきり見えちゃうとダメなのかもしれないですね。
うん、
こいつがこいつを好きっていうのがなんだろうな、明確になってない方が好きかもしれないですね。
へー。